2025年7月11日金曜日、時刻は午前8時ちょうど過ぎたところです。さて、中井先生の最終講義の後書きですね。後書き結構長いんですが、このようになっております。まず後書き1、最終講義というものは一つの儀式であって、大講堂での公開講義である。私の職場であった神戸大学医学部では、助教授が司会をし、まず学部長の挨拶があり、終わりには各部門や個人からの延々たる花束贈呈で終わる。内容は全く自由である。何を話しても良いのであるが、私は統合失調症を主題に選んだ。公開講義といっても、聴衆は精神科以外の医師、看護師、医学生などである。私の部門の精神科医スタッフは演出の方に回っている。無論精神科医もいて、中には遠方から来られた方もあるが、私は一般の医学関係者に統合失調症というものの私なりの理解をできるだけ伝えるということを主眼にした。また知的講習にも理解できるようにと望んだ。2、統合失調症は研究者から転じて、あと私の医師としての生涯をかけた対象である。私は医師としての出発点において、実に多くの統合失調症患者が病棟に侵入していることを知った。侵入、うなっているということですね。実に多くの統合失調症患者が病棟に侵入していることを知った。精神科に転じてから最初に外来助手を務めた若い女性が、幻覚を訴えただけで、ろくすっぽ診察もされずに遠くの病院に入院するように指示されるということがあった。私は1ヶ月後その病院を訪ねた。若い女性としての魅力が十分あったその女性は、わずかの期間中に慢性統合失調症患者になり果てていた。当時統合失調症は目鼻のない混沌とした病気で、デルフォイの神託のような、デルフォイ、古代ギリシャの予言の場、デルフォイの神託のような謎だと言われていた。統合失調症に取り組んだら学位論文ができないぞと公然と言われていた。幸か不幸か、私はすでにウイルス学で学位は持っていたが、持っていようといまいと、もう少しなんとかならないかと私は思った。私はそれまでの多少の科学者としての訓練や生活体験や文学などの文化的体験を投入して、なんとかこれに取り組もうとした。私は臨床の医師という自己規制を何よりも優先させることに初めから決めていた。したがってデータを揃えるために非治療的なことはしないという枠組みを自分に課した。そしてまず統合失調症の経過を明らかにするために時間を追ってグラフを書いてみることにした。これはウイルスの研究において定量法ができたら、まず 時間を追っての増殖曲線を描くという情動を追ってのことである。ただ統合失調症は様々の異なる質の事象が次々に生起してくるという事態である。これらは感情障害とか自我障害とか様々に分類されているが、こういう分類には先入権、先入観と同じですね。こういう分類には先入権が含まれているから、一切分類をせずに発生する順に並べることにした。グラフの横軸は時間であり、縦軸は事象の発生順である。これは非分類発生時系列順のグラフということになろうか。これはちょっとした工夫であった。これは臨界期の発見に役立った。急性統合失調症の回復過程はそれまで誰もほとんど手をつけていなかったとはいえ、絵画療法の工夫と身体診察とによって1969年から1972年までにはほぼ私なりの絵を描くことができた。その後の二十数年は慢性統合失調症状態をどういうものと考えるかに費やされたと言っても過言ではない。と、後書きのここまでが2位ですね。ちなみに後書きは8まで続いておりますね。今日のところはここまでにしたいと思います。これを読んで初めて知ったんですが、他のところではこれはなかったと思うんですが、精神科に移ってきてからもうこの統合失調症のことにテーマを持たれたのは、おそらくこの最初に、ね、外来助手を務めた若い女性が幻聴を訴えただけで、ろくすっぽ診察もされずに遠くの病院に入院するように指示されるということがあった。おそらくこれでしょうね。もう愕然としたんでしょうね。1ヶ月後行ってみたらもう完全に慢性統合失調症患者にもうなり果てていたと、こう書いてありますからね。この時のショック、中井先生のショックというのがもうなんとかならないかと、ここにこう書いてありますけど、もう少しなんとかならないかという、この自分なり自分へのこう自問というか、テーマ、人生のテーマの発見というか、そういうことなんでしょうね。初めてちょっとこの後書きを読んで、ああそういうことだったんだろうなと。おそらく生涯これをテーマにされたっていうのは、この女性のおそらくわざわざ病院に行かれたということだから、ここにも書いてあるけれども、若い女性としての魅力が十分あったと。ですからすごく気になったということもあったんだと思いますね。いやそうでしたかというふうにちょっと思いました。といったところで、時刻が午前8時10分になるところです。以上です。